それでは最初にですね、運動裏を見ていきたいと思います。
今日のテーマはユダヤ人の歴史2です。 BC 1000年頃、イスラエル部族に初めての王サウルが誕生し、ダビデ王、ソロモン王と続きます。ダビデ王の時代にエルサレムが首都となり、ユダヤの民族的精神的中心をなす第一神殿をソロモン王がエルサレムに建設しました。ソロモン王が死ぬと息子のレハブアムが王となりますが、家来のヤロブアムが反乱を起こし、北の十部族が彼につき独立を宣言します。こうしてイスラエルは北イスラエル十部族と南ユダ二部族に分裂します。北イスラエル王国の初代の王に就任したヤロブアム、その後王が次々と立ちますが、偶像礼拝の罪を犯し続けたため不安定な政権が続き、 BC721 年に北イスラエルはアッシリアに滅ぼされてしまい、奴隷として連れて行かれます。それ以降、北イスラエル十部族は歴史上から消えてしまいました。南ユダ王国はユダ族とベニヤミン族からなりますが、アッシリアの圧迫が厳しい中、イスラエルの神を離れて偶像礼拝をするようになっていきます。 BC586 年、南ユダ王国はバビロンによって滅ぼされてしまいました。南ユダ王国の民はバビロンへ強制連行されました。その後 BC536 年、ペルシャによりバビロンは滅びました。南ユダの子孫はイスラエルの地への帰還を許されます。それではまた。こんにちは。今日のテーマは御霊の賜物についてです。皆さん、カリスマという言葉をよく聞かれると思います。カリスマ美容師とかカリスマ教師など。しかし、カリスマの本来の意味はギリシャ語のカリス、つまり恵みを語源とした言葉で、御霊の賜物を表します。それは神様からの贈り物なのです。聖書に御霊の賜物は9つ書かれていますが、これらの賜物は私たちの信仰の歩みに必要なのでしょうか。聖書では愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいという言葉をはじめとして、御霊の賜物についての重要性や力ある御業がたくさん書かれています。神様は熱心に求め使用することを御心としています。それはこの賜物を使用しないと開かれない神様のご計画があり、表せれない大きな恵みがあるからです。ですから私たちがそのことを覚えて、正しく賜物を使用するとき、その素晴らしい賜物の実質が現れていきます。ではまた。
昨日はですね、キレの里に行って、話をさせていただきます。キレの里もですね、今スタッフの方々が来年ですね、セセクシというところですね、ビューコフォンドができるというところで、そこら、こっちの方にですね、移動するというふうに言われていましたけど、まあ、来年ですね、また最後ですね、キレをされていくことですから、2月か3月にですね、そこから来るようにですね、備えていただきます。またチェコチームはですね、無事に帰っていくと思います。本当に 非常に今回もですね、チョコ発表を通してもですね、多くの祝福と恵みをですね、神様が与えてくださった、また、御子神父とかですね、また、神学校とか、また、今日のですね、第7例にですね、語られると思います。ぜひそういうことを聞いてですね、神様が何を語られたかですね、聞いていただきたいと思います。また、殉教生会のですね、今、組織図がですね、遅れてきています。また、祈りの課題もですね、来ていますからですね、参考によってですね、備えていただきたいと思います。今年は、来年はですね、2月7日からですね、変わって、まあ、2月5日じゃなくて2月7日の火曜日となっていますからですね、間違いないんですね、今から備えていただきたいと思います。そのことを別にですね、この朝の御言葉から、見ていきたいと思います。先ほど司会者の方がですね、読んでいただきました、目的のですね、3章を10節から13節ですけども、この箇所はですね、フィラデルフィア教会というですね、教会として語られているわけですけども、黙食のですね、1章から2章、3章までですね、7つの教会ですね、エフェソから始まって、いろんなこう教会の事柄が書かれているんですけども、一つ一つの教会にですね、神様はいろいろ語られているんですけども、これは週末リバイバル、週末黙食の時代にですね、起こってくる事柄をですね、書かれているわけですけども、特にフィラデルフィア教会というのはですね、特に、敬虚ですね、敬虚される教会として、また他のですね、6つの教会も神様の言われたことに従っていくときですね、敬虚されていくわけです。その敬虚される人々の数がですね、やはりフィラデルフィア教会の方々はですね、より多いということで、またフィラデルフィア教会の全ての方がですね、空中敬虚に預かるということではないということなんですね。この箇所にも書いていますけれども、10節からこの13節にですね、非常に神様ですね、これから起こってくる出来事ですね、これから本当にですね、今年もですね、非常にやはり世界中ですね、いろんなことがこう、困難とか問題とかですね、いろんなことが起こったわけですけど、神学の中でもですね、語られていましたけど、EU ですね、EU の中でイギリスが離脱したということです。5月ぐらいですね、EU が離脱してですね、そして離れということで、そのことからですね、いろいろと世界の状況もですね、大きく変わってきているということですね。また、これからですね、アメリカの大統領もですね、全くですね、政治経験のないトランプ氏がですね、次期大統領になるということで、またこのこともですね、イスラエル系の中でもですね、選挙で、当選されたということで、非常にやはり世界へのですね、国々の動きが非常に変わってきているということですね、いろんな世界の指導者がですね、やはりいろいろと国民のそういう中でですね、やはりいろいろと考え方がですね、やはり変わってきたということですけれども、この聖書を通してですね、私たちはたとえいろんなことがあったとしても、中心は、聖書に書かれていることが中心ですからですね、それらのことにおいてもですね、惑わされないように、またこれから起こってくる、これからの時代のですね、備えをですね、神様はこう語っているわけですね。特にこれからですね、全世界に来ようとして、死ぬときにあなたを守ろう。これは非常にですね、黙食というですね、時代というのは、聖書の中に書かれていますけど、7年間なんですね。で、7年間の最初の始まりがですね、患難時代、そして患難 3.5 年目という患難中、そして終わりがですね、患難後ということですね。で、この箇所にですね、フィラデルフィア教会というのは空中敬虚に預かる教会として語られているわけですけど、世界のですね、パウロ氏の書かれた本の中で非常に詳しくですね、書かれていますから、そこを読んでいただければですね、よく理解されると思いますけれども、この箇所にですね、私たちがこのフィラデルフィア教会としてですね、何年か前にですね、神様が語られたわけですけれども、この試練というのはですね、どういう試練がこれから起こってくるかというのはですね、やはりこう聖書を通してもですね、マタイのですね、福音書の24章にですね、分かりやすくですね、書いている箇所がありますけど、ちょっとそこをですね、見ていきたいと思います。 14節ぐらいからですね、お読みしていきたいと思います。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終えの日が来ます。そういうように、この預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中に物を取り出そうとして、北に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取り戻ってはいけません。だがその日、哀れなのは異様な女と血の実を持つ女です。ただあなた方が逃げるのが不意や安息日にならないように祈りなさい。その時世の初めから終わりに至るまで、今までかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時それはキリストがここにいると、そこにいるというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑そうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言って飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると言って聞いて死んではいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのようなそのようになるのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの日の苦難が過ぎていて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。まあ、その後ですね、書いてるんですけども、この、世の終わりですね、まあ、こう患難時代、そういう時代の中にですね、起こる出来事がですね、これから起こっていく、そういう中でこの反キリスト、まあ、偽キリスト、まあ、自分がキリストだという者たちが現れたり、また偽預言者が現れたりしてですね、いろんなことをこう語っているということですね。でそういう言葉にですね、やはりこう惑わせないようにですね、私たちも注意深くですね、気をつけていく必要があります。特にあの言葉ですよね、いろいろですね、今いろいろな詐欺事件が起こったりよくしてますよね。特にさ、まあ、そのとですね、もうあのそういうことが起こっていてもですね、あの騙されるですね、年寄りの方とか、またいろんな方々がですね、非常にやはりこの言葉巧みにですね、語られているときに、その言葉によってですね、あの信じてですね、そしてこのお金をですね、騙されている人がですね、まあ、今も時代もですね、起こっているわけですね。で私たちはよくあの聖書の言葉をですね、やはりよくあの読んでおかなければならない、聖書ですね。で聖書は何と書いているかですね、人の言葉をですね、こう単純にですね、信じていくとですね、非常にこの惑わされてしまうわけですね。で私たちはこの聖書の言葉がですね、何と言っているかということですね、いつもこう注意深くですね、あの読んでですね、そして、よく今の時代とですね、正し合わせていく必要があります。特にあの黙食の時代というのはですね、あの7年の最初の 3.5 年ですね、で中東和平が締結されるのはですね、反キリストがですね、中東和平を締結する、特に今ヨーロッパというのはですね、この移民問題でですね、やはりこのシリア難民の人たちがですね、まあそういう宗教的なものはありますけれども、そういういろいろなですね、ドイツ、フランスとかいろんなですね、EU の国々にですね、この難民の方々がいろいろとですね、その国に、この行っているわけですね。そうしたらその国自体がですね、やはりあの経済的にもですね、特に経済的な問題とか、またそういうあの仕事の問題とか、また宗教的な問題とか、非常にやはりあの混乱がですね、起こって非常にこの厳しいということをですね、今最近、特にドイツとかですね、特にあのドイツは非常に 難民を受け入れてですね、非常にドイツのですね、やはり国自体もですね、特に EU のですね、中心的な国というのはドイツですね、ドイツとフランスですね、そういうところはですね、非常にこの厳しい状況が起こっているということですね。で、私たちもよく注意深くですね、これから本当にこの黙食の時代に向かってこれから起こってくる事柄に対する備えをですね、神様はこの前もってですね、この黙食の言葉を通してですね、この忍耐ですね、この支援がある全世界に行こうとする、これはもう例外なく全世界にですね、そういう事柄が起こっていく、その時に神様ですね、私たちが与えられている信仰をですね、しっかりと守るようにですね、手放してはならないということですね。本当にこう助けとなるのはですね、人ではありません、神様なんですね。で、神様が与えてくださった私たちにですね、本当にこう約束とか御言葉、そして信じる、まず神様を信じ、そして神様の言われた言葉を本当に信じてあるということですね。そのことをしっかりと私たちはこの握って、そしてこれからのですね、備えをしていかなきゃいけない。で、私たちが本当にこう景況に向かってですね、空中景況に向かってこれからですね、歩んでいかなきゃいけない人との条件というのがあるんですね。で、救いというのはイエス・キリストのですね、十字架を信じる、イエス様の十字架はですね、私たちの罪の身代わりとなって十字架上で、罪の身代わりとなって死んでくださったイエス様をですね、信じる、そして死から三日目によみがえって復活されたイエス様を信じることによって、この救いというのはですね、恵みによって受け入れるわけですけど、この経過の時はですね、そうではないんですね、条件があるんです。きちんと神様のですね、御心、言われたことに従う、主が委ねられたこと、主がしなさいと言われたことを忠実に従うということですね。そしてこの日々聖霊に満たされていく、やはりこう祈ってですね、やはりこう備えておく、やはりこう聖霊にこう満たされてですね、行かなければ祈れません。御言葉を読むこともですね、やはりこう聖霊の力でないとですね、聖書を読むこと自体がですね、本当にこの霊的なことですから力がいるんですね。そして祈ったり聖書を読んだり、人の交わったりしてですね、また教会においてですね、祈っていくということですね。そしてあと賜物ですね、先ほども1分動画でですね、ありましたけども、賜物をですね、用いていく、特に、中心的には予言ですね、そして癒し、また心のある賜物ですね、一人一人各々にですね、与えられている賜物がありますから、その賜物を持って、神様の働きをしていくということですね。で、そのことを、この状況をきちんとなされて、空中景況ですね、されていくということですね。第一テサロニケのですね、4章ですね、ちょっと開けてみたいと思います。第一テサロニケ4章の16節ですね、16節からですね、18節ですね、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご一緒に天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。これにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいということですね。で、景況はこれから起こっていくんですね。それで、もう召された方ですね、今亡くなった方においてもですね、その時にですね、この身体のですね、御霊の体に変えられて、景況されていく、生きている私たちもですね、この肉体のままは提供されるんじゃなくて、イエス様が十字架で死んで、そして復活された体と同じようにですね、御霊の体となって、空中にですね、引き上げられていくということですね。で、そういう時がですね、近づいてきているということですね。世界の本当にいろんな状況を見るとですね、その時はですね、黙食の時代に向かってですね、時代は一刻一刻とですね、そういう住んでいるということですね。そして私たちはこういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい、こういうことが起こるから、本当にこう信仰を持ってですね、 神様に聞き従い、神様が与えたこの言葉をですね、忠実にこうやり続けていくというですね、私たちが従っていく、そういう、こう条件をですね、きちんと果たしていくときに、私たちはこれからですね、大患難の前にですね、空中景気をされて、そしてその後ですね、千年王国、そして神殿神地、そして、聖なる都がですね、エルサレムに天から下っていくということですね。そこに私たちは最終的には行く者としてこの地上でですね、今私たちはこの信仰の歩みを通してですね、神様はこの導かれるこの歩みをしているわけですね。そのように神様はこの群れ全体においてもですね、まあ、聖書に書かれているこの御霊がですね、耳のあるまだ御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、聞きなさいということ、教会でまた群れにですね、どのようなことを神様が今語られているかですね。で、私たちはこの今の時代がですね、何十年も続いてですね、行くということではないんですよ。時がですね、来たならばですね、そういう時が来るから、今からこの準備備えをしておきなさいと、そういう時代がやってきますよ、これからそういう時代の中にあなたとは導かれていきますから、その時信仰をしっかりと守ってですね、本当にこう手放さないように、家の命、冠、神の素晴らしい祝福、恵みをですね、失わないようということをですね、神様はこう語っているわけですね。これ、まあ、来年ですね、殉教聖会が持たれるんですけども、26世紀のですね、殉教者の方々がやはり最後の最後までですね、この殉教ということをですね、一人一人ですね、この握っていたんですね。それはなぜそこまで彼らの信仰がですねあったかというと、この天の御国ですね、天の御国に帰る、そこに自分たちは行くんだという、そういうですね、信仰を持ってこの地上ではですね、非常にこの厳しい残酷なですね、この生活をですね、強いられていたわけですけれども、その中をですね、彼らは喜びの中をですね、神様の本当にこの与えられたこの御国を目指してですね、信仰の歩みをこうしていたわけですね。で、私たちもこれから終末の終わりの時代のですね、締めがありますから、その締めの中でやはりこの迫害とか困難とか殉教とか、そういう事柄がこれから起こってくるということですね。で、私たちも本当にそういう事柄が起こるから、信仰を持ってですね、しっかりと教会につながり、そして与えられた使命ですね、その使命をこう全うすることができるようにですね、備えていただきたいと思います。本当にこの世に勝つ者は誰かということですね、よく言われますけど、世に勝つ者は神の御子を信じる者ですね、イエス・キリストを信じる者がですね、たとえ迫害困難の中にあったとしても勝利を得るということをですね、神様はこう語っている。で、そういう時代の中に私たちはこれからですね、歩んでいかなきゃいけない時がですね、近づいてきているということですから、目を覚ましてですね、本当にこう目を覚まして祈ってですね、本当にまた聖書を通して語られていることにですね、備えておくということですね。やはりこの準備をやはりどれだけするかによってやはり違いますよね。やはり行き当たりばったりにですね、何でもしたらですね、できるというわけではないですよね。前もって前もって準備して祈って備えてですね、そういうことに対してですね、歩んでいかなければ、私たちはですね、こういうことが起こったんだとですね、慌てたり焦ったりする必要はないんです。前もって、今ですね、聖書を通して、神様は語られていますし、また世界の上の本をですね、ぜひ本は非常に分かりやすくですね、非常に誰でも分かりやすくですね、書かれている本ですから、あれを何度も何度もですね、やはり読んで、いつそういう時が起こるのか、またいつですね、再臨がされるのか、また中東和平がいつ起こるのか、いろんなことをですね、細かく細かく聖火の本の中にですね、書かれていますから、ぜひですね、それをよく読んでですね、そして私たちは祈って、これからの時代に備えですね、時が近づいていることをですね、覚えて信仰の歩みですね、最後に成していきたいと思います。それではお願いいたします。天界天の父様、御言葉ありがとうございます。本当にこれから来ようとする、全世界に来ようとする、いろんな試練の中にあっても、主は私たち一人一人を守ってくださって、 神様が私たちに素晴らしい御国に、神様の住まいに私たちを見つけ出される神様であることを心から感謝いたします。その歩みを神様は私たち一人一人が信仰を本当に持ってしっかりと聞き従えるように導いてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によっていただきます。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは